西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。6月の西宮徹底解剖は西宮と能というタイトルで、ゲストティーチャーに舞台芸術プロデューサーで関西舞台芸術研究所代表でもいらっしゃいます森村明子さんをお迎えしてお届けしています。森村先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
3回目の今日は、西宮市鳴尾町に開館した西宮能楽堂というテーマなんですが、はい、これ去年ですよね。
はい、はい、昨年の11月に、西宮の鳴尾町に、できました。これは本当に外から見たらもうコンクリートの打ちっぱなしで、はい、ここが能楽堂っていうような建物です。
すごいモダンな佇まいなんですね。
はい、そうですね、
外観は。
はい、はい、でここのところでは11月に、まあ、完成いたしましたが、はい、12月の10日に完成披露公演がございました。
はい、
これはもう本当に開館開きというよりも舞台開き、初めて能、の舞台が、ここで、神様が降りてきていただいて、そしてこの能楽堂の舞台が開きますっていう風な気持ちで、公演されるものなので、完成披露公演として、一般公開ではなくて、はい、ご招待者ののみ、105名の方に来ていただきました。はい、
そうですか。この時にお越しいただいた方、まあ、舞台を務めていただいた能楽師の方は、はい、大変すごいメンバーの方、
そうなんですよ ね、
ねだったんですね。
能楽の観世流の宗家でいらっしゃいます観世清和さんによります神歌が行われ、そして梅若賢章さんによります追松、梅若直義さんによります八島、そして最後に、高砂を、こちらの運営母体であります一般財団法人、日本伝統芸術文化財団の理事でもあります、代表理事でもあります梅若元則さんが回れました。
はあ、まあ本当にね、能楽のファンの方ならすごい夢のようなね、はい、方々がお越しくださってこの舞台が開かれたということで、はいはい、まさにこの西宮能楽堂ね、すごく素晴らしい幕開けを迎えたということになるわけですよね。
はい、もうその神歌というのは、はい、ほとんど皆さん見る機会っていうのはなかなかないとはんですけれども、はい、これは能の中でも最も神聖視された能にして能にやらずと言われている能なんですね。でこれは歌いのみで務めるものなんですけれども、本当にただひたすら天下太平国土平安を願う儀式性の高い能になっています。で別歌と呼ばれている精進決裁をして楽屋の方もですね、女人禁制、演者全員がですね清掃でご神酒をいただいて、そして火打ち石でお祓いをして身を清めた後に、務めていただいたんですね。もうですからもう当日はみんなピリピリの状態、だったと聞いております。
そうですか。はい、でこの曲を最初に演じることによってその能舞台に神様が降りてきてくださって、はいはい、これからのそこの能舞台の発展を、まあ保証してくださるって言ったんですけれども、はい、まあ、そういうことになるわけですよね。はいはい、じゃあこれはもう本当に、まあ、 なかなか聞くことができないという、
そうなんです、
ねはい、珍しい、はい、まあ演目だったので、多分当日参加なさった方はね、
はい、
あの素晴らしい
厳粛粛粛とした中に、
もう
あの歌いのみで行われる、はい、あの舞台だったというふうに、私も外でからでしかもう聞けませんでしたので、
スタッフとしてね、はい、いろいろ走り回ってらっしゃったようですが、はいはい、でまあ、その後大井松、八島、はい、そして高砂と、はい、まあ、これはあのほとんど、ね、まあ、いろんなところでも演じてられるとは思うんですが、はい、やっぱりこの日はなんかちょっと違うというような、ね、きっと舞台だったんでしょうね。
そうなんですよね。で次に行われたその大井松ですよね、うん、大井松もあの梅の枝にうぐいすがさえずって松は緑を増すというその日に、大井松の精がですね、御用や長寿をことほいで舞いを舞うという内容なんですね、うん、
はい、
ですからあのこの歌いの中にはですね、君が代は千代に八千代にという文言が入っていまして、皆さんもご存知の国家の君が代の、うん、言葉が入っている、本当に修験性の強いあの高い曲です。
そうなんですか、ね、そして八島もやはり、
はい、八島はあの、修羅物というあのジャンルの中でも、うん、源の義経を主人公にした、勝ち修羅と言われている曲です。ですからこれからあの、力いっぱい、ここの場で、舞台が、うん、行われていくということを活気ある舞台をということで演じられたと思います、
はい、そして一番最後の高砂なんですが、
はい、
これはあの西宮にとてもゆかりのある、
はい、そうなんです、
演目なんですね、
はい、高砂の言葉の師匠の文言の中には、遠くなるおの起きすぎてという言葉が入っています、
はい、
この能楽堂の立っているなるお、このなるおがそのもののなるおでございます、その大変ゆかりのある高砂の中でも修験の式というところを回れました、うん、ここはですね、あの天下太平、やはり天下太平をですね、祝福しての場面なんですけれども、特にその修験の式っていうのは、一日の最後に、演じられるという演能です、うん、そのことでこの完成披露公演の最後にこの高砂修験の式というものを、この代表理事である梅若元則さんが回って、終わったんですけれども、なんとなんと本当にあのこの舞台全体、中に入って見られた方は息もできず、まあ、息はしなきゃあの見てられませんけれども、本当息もあのできないほど の張り詰めた緊張感のある舞台だったと聞いております。
そうですか、まあ、この、12月の10日の舞台開きというか、まあ、会館開きはごく限られた関係者の方のみのご招待ということだったんですが、はい、明けて1月7日に、
はい、
まあ、市民の皆様はじめ一般の方に公開されるという、はい、まあ、これもお披露目のやはり、ね、お能があったんですよね、
はいはい、この時はあのちょうど1月でもありましたので、
はい、
新春ことはじめ皆様どうかあのこの高砂からこの1年を始めてみませんかということも、はい、絡めまして、そしてあの新春ことはじめ高砂、歌いと舞いというタイトルで、会館披露公演を一般の方に来ていただく公演として開催されました、はい、この時はですね、あの1月のこともあり鏡開きもございまして、
はい、
皆様と一緒に、
樽酒
を、はい
ね、
割りまして、
はい、
開けまして、 そして帰りには皆様にもお酒を飲んで帰っていただきましたんですけれども、 その時の演目は、はい、末広がりと高砂、この時の高砂の方は反応高砂ということで、はい、高砂のストーリーの、後ろ半分の方を待っていただきました。
はい、これ高砂といえばね、はい、結婚式でよく歌われる、一節があるものなんですけれども、はい、そもそも能としてはどんなお能になるんですか？
はい、これも何ですか、中弦のに入るんですけれども、能の中でも真の真の真のっていうのは真っていうのは誠ですね、はい、真能っていうのは神の能と書いて、真能と言われる最も本格的な真能なんである、
つまり神様が出てらっしゃるという能ということ
ですか？
はい、
それでこのストーリーというのは阿蘇の神主さんがですね、都見物、まあ、京都の方に見物の途中、高砂に寄った時に、松の下を掃き清めている老夫婦と出会うんですね。はい、当地のこの高砂のところにあった松の木を相生の松というふうに言うもんですから、はい、その由来を尋ねるんです、その老夫婦に。うん、そうしますとその老夫婦が話することには、高砂と住吉と場所を隔てていても深いちぎりで結ばれている夫婦の松のことなんですよと答えてくれました。はい、そして長寿と和歌の徳、たとえ播州高砂と津の国の住吉と離れていても夫婦の変わらぬ愛情をたたえて松のめでたさを説き、そして住吉にて、待っていますよと言い残して、二人は消え失せました。
はい、
そして神主は、じゃあということで後から新しく作った船で、その高砂から、船に乗りまして、そして、鳴尾の沖をですね、さっそと船で行くところを、まあ、読んだ歌がちょうど高砂の歌なんですけども、はい、そして船で住吉に着きました。着くと、住吉明神が神様ですねが現れて、舞をもう本当に高らかと舞い、千秋万歳を祝ったというのがこの高砂のストーリーですね。
遠距離恋愛がいいの、ね、大丈夫だよっていう、はいね、そういうストーリーでもあったんですね。
そうですね。でもう本当に根っこがね一緒でなくって、夫婦松ではないんだけれども、心が通じていれば、物理的な距離は問題ないよというのがこの相生の松の、由来だということです。
そうですか。はい、いやなんか本当に松ってありがたいなみたいな感じにね、いろんな人生を教えてくれるなっていうところなんですが、はい、まあ、こういったことからいわゆる能楽堂の背景というんですか、あれ鏡板と呼ぶそうですけど、そこに松が描かれるようになったっていうなんか関係があるんでしょうか？
はい、能っていうのは昔から松の木の前で奉納とか儀式として行われていたものが元なんですね。はい、それが観客お客さんが能を見るようになりました。はい、でそれで舞台の本当は背面に、正面でやってるその松の木の前で奉納しているものの手で、それが後ろにその松が映っているという形を持って鏡板と呼ばれているところに松が描かれている。
うん、それは、どこの能舞台にも同じような松が描かれているわけですか？
それがいろんな松なんです。同じ追松ですけれども、
別にそのこういう形でとかっていう決まりがあるわけではないんですか？
はい、ないんです。はい、そしてこちらの 西宮能楽堂の鏡板に書かれている、はい、松ですけど、うん、追松っていうのはですね、他のところにはないものがあります。それはあの、追松と梅の木が書かれているんですね。
そうなんですか。
そうなんです、
はい、
梅の木の木にはね、そのつぼみがつけられていまして、うん、この松、追松に梅の木がつけられているのはこの2本でただ一つこの能楽堂でだけしかあのデザインになってるんです。
へえ。でも普通は松だけを描くのに、はいはい、今回こちらでは梅もということは何かそこに意図があったということですか。
はい、この西宮能楽堂をあの運営していく代表理事の梅若元則さん、能楽師の梅若元則さんは舞台に立つ演者と観客の心によってこのつぼみを、梅のつぼみを花開かしてください、花開かしてほしいですという思いを込めて、そういうあのつぼみ、梅のつぼみを、書いてくださいということで、この舞台美術家の岡本義秀さんに、頼まれまして、書いていただきました。岡本さんは現在ですね、国立文楽劇場を本拠地としています、文楽をはじめ邦楽等の舞台とかイベントの美術デザインや制作をしている関西舞台株式会社の代表取締役も務めていらっしゃる方です。
じゃあぜひその西宮能の楽堂の鏡板の松と梅、はい、しかもつぼみをつけた梅のデザインっていうのは、はい、ぜひじっくり見ていただきたいですね。
そうです、ぜひね、あのこれはあのまずあの見ていただきたい。であのさっきコンクリートの打ちっぱなし外外観は、はい、申し上げましたけども、中に入りますと、うん、もう総ヒノキの、本格的な伝統的な形式となっている、うん、舞台が、能舞台がございまして、そこの鏡板に書かれているのが、その追松と、梅のつぼみの木のついた鏡板がございます。
ここでしか見られない、
はい、
なんかでもここだけっていうのは他にもあるそうですね。
そうなんです、一つ一つちょっとお話ししていきたいと思いますけれども、
はい、
実はあの能っていうものは元来あの外で行われてきたもので、能舞台は全部外に、作られていて、もう吹きさらしの、はい、舞台っていうのが能舞台です、
うん、
で今でもね外にある能舞台のあるところはたくさんありますが、それと同じように自然、ところが、会館の中に、どんどんその能楽堂を作るようになりまして、そこで舞台をするようになってるんですけれども、西宮能楽堂は、その外でやってで来たあの頃の能舞台を、感じていただけるように、天窓、自然光が入る天窓が、はい、あります、でそこの天窓からもうさんさんと自然光が、太陽の光が降り注ぐ中で、この能舞台が見ることができます。もちろん、はい、一応建物の中にも入っておりますので、ライティング照明もございますけれども、その自然光が入ってくる天窓があるということも、うんうん、そしてそこも開くんですね、窓が、だから自然の風も感じることのできる、はい、季節もありますということですね。
これはでも本当にね、気持ちのいいというか、はい、しかもそのオリジナルに近いような環境で楽しむことができるということなんですね。
そうなんです。
その他、
はい、
ここはぜひぜひおすすめみたいなとこありますか。
は
い、
次は、ね、もう一つはあの方向性なんですね。能舞台はもう建物の中に入っているとどっち向いていてももう、ま、 暗い建物の中に照明が舞台のところにかかっているんですけれども、このように自然光が入れたいということで、必ず舞台は南を向いていて、うん、そして、西の方へから入って西の方へ、去っていくという橋がかりというものも西の方にある。そして能楽師は、西の方向へ、扇を向けますと西に、本当の意味での西になっているんですね。建物自体というよりも能舞台がちゃんとその方向がそのままを、西に橋がかりがあり南に、向いて舞台が建てられているということです。
すごい、まあ、それはこだわりということなんですかね、はい、
そして、ここだけのならではっていうことでしたら、プロジェクターも備えております。今本当に能っての分かりにくいとか、はい、ありますよね、すぐ眠たくなるとか、ちょっともう何時間もっていうのはちょっと能はっておっしゃる方のために、プロジェクターを備えてますので、そこに師匠を、書いて、皆さんに映像を映して、はい、見ていただいたり、
つまりこう字幕的な使われ方もできると、
はいはい、そしてまた先日は田村という演目があったんですけれども、はい、田村と演目を紙芝居で絵を描きまして、
はい、
その絵はですね、渡辺睦子さんという方の、はい、絵を、はい、使いまして、紙芝居で14枚のスライドを作りまして、うん、そこにストーリーをMC で行って、はい、そしてその映像ではなくて紙芝居として、はい、14コマを見ていただいて、はい、ストーリーをまず知っていただく、うん、そして、上演を能を見てもらう、うん、そういう試みもしてきます。
ここで漫画能百番というね本を、はい、その渡辺睦子さんって漫画を書いてお出しになってらっしゃるんですけど、はい、それぞれのね有名な演目を漫画で紹介してくださってて、はい、すっごい分かりやすいんですが、はい、この渡辺睦子さんって西宮にお住まいでらっしゃるんですか？
西宮に住んでいるのは神戸なんですけれども、あ、はいはい、西宮の向川女子大学ご出身で、それで向川の能楽部にご所属されておられまして、はい、そしてその時に、今もなおはい、お能をたしなんでいらっしゃいまして、で能を分かりやすくご自身がストーリーを覚えやすくするためにご自身で漫画で、少しこうストーリーをずっと書きしたためられていたものが、うん、出版社の方からぜひにということだそうですね。そして実際にご本も書かれて、
うん、
12個まで、一つの演目が瞬時に分かるというような形になって、
これは入門書としては最高だと思いますけれども、
ぜ
ひ、ね、でもまあ、うん、プロの漫画家さんではなくて、
はい、
ね、お仕事を別にしてらっしゃるということで、はい、でもやっぱり能がお好きということでね、はい、本当に分かりやすいです、はい、じゃあそういうのをこう映写しながらっていうのの、はい、まあ、上演も今後あるかもまた、
はい、そうなんです、はい、もうそれも一曲ずつできたらね、この間も幼稚園の子たちが生きて脳のワークショップをしました、うん、子どもたちにも分かりやすく、もちろん大人の方にも初めての方でも分かりやすいっていうことのためにこのプロジェクターの、はい、設置をぜひにっていうことで最初から、この機構の中に、うん、
はい、
して建設されたというふうに聞いております。
そうなんですか。じゃあ、まあ英語やフランス語でね字幕を出すこともできれば、
はい、
本当に 当にあの外国からのお客様にも楽しんでいただけますものね。
そうなんです、
はい、
ですからあのこれからあの ここを建てたことも、うん、あのこれからの日本からの日本文化の発信地としても、ここを活用してほしいと思っておりますので、はい、うんうん、そういう形で、はい、プロジェクターが、いろんな形で、使われることと思います、
う
ん、
そうですか、まあ、座席数は105席とちょっとコンパクトなんですけれども、はい、どこからでも見やすいということ、そしてまたあの、はい、とてもあの、ね、演者との距離も近いということで、はい、なんかあのとても喜ばれているようですね。
もうこれこそ醍醐味で、最後の最後に、このここの特徴のもう客席が105しかないところで、舞台で演じられてる方の息遣いから、そして、もう視線目線のあのから、そして、回れているところでの、装束の、からの空気、
絹ずれの音も聞こえるんだ。じゃあ、
はい、
すごいですね。
すべてが舞台と一体化するような、はい、客席となっておりますので、ここならではと思います。はい、ぜひあのここへ来たらのなんか楽しめそうと思っていただけるんじゃないかなと思います。
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
西宮市鳴尾にゆかりのある能の曲名は何でしょう。
はい、これが今日の問題です。これで3つの問題が出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしております。さて森村先生、来週は生放送でございます。まあ、いろいろとあの放送を聞いてらして、ちょっとこれは質問してみたいなっていうことも終わりかなと思うので、もしよろしければ、クイズのお答えもお寄せいただきたいですし、森村先生への質問などもお待ちしておりますが、さあ、西宮能楽堂から世界へ発信ということで、来週はすごくグローバルなお話になるんですね。
あ、そうですね。西宮能楽堂は一般財団法人日本伝統芸術文化財団が運営管理をしております。これからのこの財団の目的としまして、ここからの発信、はもう元よりですね、能楽の普及、そして広く日本の伝統芸術文化の普及、そして子どもたちのために、何ができるだろうかここからっていうようなことも考えながら、いろんな試みをあの企画している、また私もあの協力させていただいているところです。
はい、なので、まあ、最新のプログラムなども踏まえていろんなお話を来週また伺わせていただきたいと思います。はい、6月の徹底解剖は西宮と能と題して、ゲストティーチャーに舞台芸術プロデューサーで関西舞台芸術研究所代表の森村明子先生に来ていただいています。ということで、来週もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。